新平家物語連続講義第300回今日の木曽殿の巻寿永の落とし子吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は吉中志吾と巴、葵、山吹、そして冬姫のその後についてお送りしました。その頃、都で庶民たちはどのように暮らしていたのでしょうか。東佐賀の広沢の池では子供たちの歌う声が響いていました。その昭和は無邪気に声も澄んでいましたが、歌の内容は季節の歌でも童心に合ったものでもなく、時には卑猥なものでさえありました。その3、40人もの子供らは山を荒らして何か食べ物でも得てきたのか、小鳥の咲いたのを持ち、自然薯のようなものをポリポリ噛んでいます。そんな子供らの前に一人の女が現れて彼らを叱り出しました。それは阿部の朝鳥の妻、よもぎでした。この子供らの集団の中にいたのが、よもぎの子、朝丸です。それでは本文を見ていきます。朝丸は12になった阿部の朝鳥とよもぎとの仲の息子である。去年平家一門が都を落ち入れ替わって木曽が進駐してきた際、もう疎開慣れしている京の庶民はほとんど落外の山野へ雲のこと隠れてしまった。しかし世間が少し落ち着くとまた町恋しさにそれぞれの末帰っていった。あの当時から朝鳥の一家は佐賀の片隅に今のような生活の根を下ろしていた。例の柳の水跡の貧民街もきれいに焼けてしまったので、それ幸いに当の朝鳥は進まぬ気の妻を説いて、まだまだこれで済むとは思われない、またいつかは同じ騒ぎの繰り返しだろうよ、それに大勢の子を抱えてもいるし、まあ 1、2年はここにいてみようじゃないかと腰を据えたものだった。大勢の子といってもその実夫婦の間には朝丸と今年当になる女の子と2人だけがあるに過ぎない。けれどここの夫婦の寝小屋から辺りの子供小屋には蜂の巣みたいに血のみ程度の幼児から生まれて間のない赤ん坊まで加え、およそ 4、50人にも達する小さい者たちが寄っていた。それらはすべて朝鳥が戦火の中から拾ってきた捨て子だの迷子だの家なし親なしの野宿子ばかりだった。お前も知っているだろう、わしの友達の仁和寺の流行殿は自称の大飢饉の時、洛中が死臭に満ちるほどな餓死者を見て、毎日毎夜一つ一つの死骸をともろうて、その額に味をかいて歩いたものだ。けれど死者に何をしてやったところで追いつきはしなかろう。と言うて今の世間をよそ目には見ていられないし、これは彼が日頃からの口癖、いや宿願のようなもので、みんな食えないし戦のなせる技でもあるが、こんな地獄へ産み落とされた子ほど哀れなものはない。放っておけば捨て子はみすみす死ぬだけのものだし、宿なし子は未来必ず羅生門に救う不老か盗賊になるほかはなかろう。仁和寺の流行殿のように死者何万の供養をして回るより、生きているうちの何人でもわしら夫婦の手で救い取ってやろうじゃないかね。ねえよもぎ、きっとお前にも楽しい仕事になるに違いないよ、としみじみ妻に説いたのが事の起こりであった。もとよりよもぎは初めから夫の思い立ちに全幅の同意を寄せたわけではない。近頃の世間では親子4人が口を乗りするだけでも大変なことである。自分のこのわんぱくや悪さだけでも持て余しているところへ縁もゆかりもない巷の子までを集めてこられたら、私の体はいくつあっても足りはしないという。さてよもぎはさらに捨て子の数も再現がないとの胸を言い、赤子の乳や食べ物などどうするのかと朝鳥を責め立てます。朝鳥は家庭集めには苦労をかけない、赤子の世話は家や身寄りのない老婆を連れてきて何とかすると述べました。結果的に朝鳥夫婦の住むこの場所は老幼6、70人の子供天国となってしまいました。朝鳥は奥佐賀から丹波寺までの農家や寺社に薬を売り、病人を見て休術までやって何とか食料を集めました。また働ける者には 工作も教えました。ところが、やや落ち着きが見られると、別な苦労も起こってきます。乱世に育った子供らの中から、見境ない悪さや物取りまでもしていく者が現れたのです。この子たちに将来、悪いことをせずに生きていける仕事を覚えさせて、文字の一つも教えて、健康な者として世へ送り出したいという思いの朝取りでしたが、これでは根気負けしてしまいそうです。それでは、再び本文を見ていきます。その一例には、多少同学のしつけもした我が子の朝丸をも自分の分身として彼らの仲間に加え、そして良い感化を見ようと試みたのだったが、かえって朝丸の方が悪道たちの悪風に染められてしまい、この頃ではどうも一番悪いのが朝丸ではないかと懸念される節さえあった。だから私が言わないことじゃないじゃありませんか。と、妻のよもぎは夫がそれについて憂えたり、怒ったりするたびに、これまた彼の愚直な理想を揶揄するごとく言うのであった。そして今もである。子供らの子供らしくないワイカが池越しに彼の小屋へ聞こえてきたので、朝鳥が朝丸を呼んでこいと父の厳しさを眉に見せてよもぎへ言いつけたのであるが、よもぎは女親の常として朝丸だけが悪いのではないと心でつぶやき、朝丸だけを父の小言の前に座らせてはかわいそうだとも考えて、他の大勢の花垂れどもまで一括して彼の小屋へ引っ張ってきたのであった。しかし朝鳥はガヤガヤと目の前にやってきたそれらの小さいものを見ると、小言どころではなくなってしまい、そのありのままな人間の子の振る舞いやピチピチした生命に、むしろ自分までが共鳴しているような可憐さを覚えるのだった。どこを探したって彼ら自身のせいに、彼ら自身が企んでいる悪質なものはない。皆世間や大人の悪風をその天然な性に移しているだけのものである。小言を言うなら、世の辻へ立って、世の大人どもへ、そして最もこの世を動かす大きな力を持つ権力者へ対して言わなければならないであろう。そんなことをすればすぐ首が飛んでしまう。朝鳥は自問自答に終わりながら、ただ言葉少なく一応息子の朝丸を叱って、それから他の悪童たちへも、なあ良い子になってくれ、悪い大人の真似はしないでくれよ、畑の仕事もやがて実るものは今にみんなお前たちの糧になるんだ、腹いっぱい食べることだ、そして楽しく暮らそうじゃないか、そのうちおじさんが良い歌も教えてやろう、良い本も読んで聞かせてやろう、元気にやってくれよなあみんな、と帰って笑顔でいたわってしまったのであった。固くなっていた悪童たちの顔が急にほどけた。おまけにキビとよもぎをつきまぜた餅が山とできていた。仲良く分けて食べるのだよと言われ、彼らは乱舞して釜屋の周りに群がった。山畑に残っている他のチビ仲間をも大声で呼び合った。すると急にそのにぎわいがしゅんとやんだ。よもぎが小屋から顔を出してみると、大角地の偉そうな暴漢と奉仕武者が5人ほど近づいてきたのであった。中の奉仕の一人が目早くよもぎの顔を見つけると、朝鳥殿はおるか、いたらここへ出てもらいたい、修行殿のお胸を受けて炎上焦燥図が見えられたのだ、そりゃくに思うまいと何やら難しそうにつけた。さて、今回は久しぶりに庶民階層にあたる阿部の朝鳥家族が描かれましたが、新平家物語の作者吉川英治はこんな風に書いています。古典平家には一貫したストーリーはありません。各章の私的相話が人間の無情、栄子の泡沫、愛憎の果てなさなど組み重ね組み重ね、12世紀日本を構造してみせ、叙情し去ってゆくのであります。私の新平家もそれには似るかもしれません。ただ古典の貴族中心を私は同時代の庶民の姿からも書きたい。ことに休数の日に触れ、天皇、上皇、妃嫔たちをも一列の登場人物とみなして淡々と描いてみたい願いを伴っています。さて、次回もまた庶民朝鳥が活躍します。本日の授業はここまでになります。